広報柳井2024年7月11日号。梅雨明けが待ち遠しい今日この頃です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集緑ヶ丘通信ボリューム9、2ページから3ページ。第33回柳井金魚提灯祭り、4ページから5ページ。ピックアップ、6ページから7ページ。姿勢だより、8ページから13ページ。健康&すくすく、14ページから15ページ。街の出来事、16ページから17ページ。郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、8月の献血、市の人口、18ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、19ページ。パリ五輪、バドミントン男子ダブルス日本代表、保木卓朗選手壮行会、20ページ。カラー刷りで2ページ分の折り込みが入っています。オリンピック柳井市出身選手。表紙、担当は中原です。4ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2024年7月11日号、ナンバー378、市章 http://www.city-yanai.jp。 今回の広報は、表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。全面写真で埋められています。パリ2024オリンピック、柳井市出身選手を応援しよう。川村優輝選手、柳井市出身、パリ五輪バスケットボール男子、日本代表候補最終選考中、7月4日現在。本市出身で7月4日現在、パリ五輪バスケットボール男子日本代表候補として最終選考中の川村優輝選手です。テレビ放送が行われ、川村選手が代表に選ばれた暁にはサンビーム柳井でパブリックビューイングを実施します。2ページ、特集柳井商業高等学校跡地の利活用緑ヶ丘通信ボリューム9、3ページまで。緑ヶ丘図書館、7月17日水曜、正午オープン。いよいよ今月開館を迎える緑ヶ丘図書館の情報をお伝えする緑ヶ丘通信。今号では開館後のイベント情報などをお知らせします。問い合わせ、制作企画課、電話 22-2111 内線 471。 見出し背景に緑ヶ丘図書館の写真が掲載されています。緑ヶ丘図書館、7月8月のイベント情報。図書館主催、さまざまなイベントを準備して皆さんのお越しをお待ちしています。問い合わせ、緑ヶ丘図書館、電話 22-0628。開館以降、7月20日土曜、ロボット入門講座、ブロックロボット対戦、無料、申し込み不要。時間14時から16時。会場スタジオ2。内容、ブロックで相撲ロボットを組み立て、ラジコン操縦で対戦する体験型イベント。対象、小学生以下。協力、大島商船高等専門学校。7月27日土曜、お話し会、無料、申し込み不要。 時間10時30分から11時30分。会場、お話の部屋。内容、絵本の読み聞かせ。妖怪園の夏祭り。お面です、など。対象、小学生以下。出演、お話クラブ、ポピンズ。お話し会の様子のイラストが添えてあります。7月27日土曜、中学生による朗読活劇公演、無料、申し込み不要、中学生による朗読活劇の鑑賞会です。本市出身の絵本作家、片岡恵子さん、名古屋市在住、演出。時間、14時から。会場、スタジオ2。劇名、古事記、天の岩戸と山田のオロチ。出演、市内在住、在学の中学生8人。7月28日日曜、今、私たちが次世代の皆さんに伝えたいこと、無料、申し込み不要、時間、14時から16時、会場、スタジオ2、内容、自らも被爆し、被爆米兵の調査をされた森重明さん、広島市在住と学徒出陣による戦争経験者町田保さんからのお話、映画ペーパーランタンの上映、定員30人程度、先着順。8月4日日曜、子ども向け映画上映会、無料、要申し込み。時間14時から15時30分。会場、スタジオ2。上映作品、恐竜超伝説。上映時間、86分。対象、定員、小学生以下30人程度、先着順。申し込み開始、7月18日木曜、9時30分から。申し込み、緑ヶ丘図書館窓口、または電話。電話 22-0628 で申し込んでください。8月13日火曜、ステンシルで図書館通館バッグ作成。申し込み不要。本の持ち運びにちょうど良いサイズの布製バッグにステンシルで模様を描きます。時間11時から19時。会場、スタジオ2。講師、檜垣恵子さん。市内在住イラストレーター。参加費1200円。材料費。バッグのイラストが添えられています。3ページ、8月17日土曜、一般向け映画上映会。無料、要申し込み。時間、14時から15時30分。会場、スタジオ2。上映作品、赤毛のアン。上映時間、89分。定員、30人程度、先着順。申し込み開始、7月25日木曜、9時30分から。申し込み、緑ヶ丘図書館窓口、または電話。電話 22-0628 で申し込んでください。柳井市民活動センター情報、イベント、企画立案ミニ講座、日時、8月3日土曜、10時から11時30分、会場、スタジオ2、内容、新しい企画を立案するための実践ワーク、講師、平田隆之さん、NPO 法人市民プロデュース理事長、定員10人、先着順、申し込み期限、7月27日土曜、申し込み、柳井市民活動センター、電話 25-3535、3、6、9のつく日は市民活動の日、スタジオに交流テーブルを設置するほか、相談員が相談業務を行います。お気軽にお立ち寄りください。 刊サポーターの皆さんが補助、夏休みの宿題をお手伝いします。主に中高生が自習するスタジオ27席もあります。スタジオ内部の写真が添えられています。7月8月の土曜、一部除く、夏休み宿題見守り、無料、申し込み不要。子どもたちが宿題に取り組む様子を図書館サポーターが見守ります。日時、7月20日土曜、27日土曜、8月3日土曜、17日土曜、24日土曜、13時30分から16時30分、会場、スタジオ3、4、対象定員、小学生以下24席、入退室自由。7月25日木曜、8月1日木曜、夏休み読書感想文お助け講座、無料、要申し込み。時間、両日とも10時から12時。会場、スタジオ2。対象、定員、親子10組。この対象、小学生以下。申し込み開始、7月18日木曜9時30分から先着順。申し込み、緑ヶ丘図書館窓口または電話。電話22-0628で申し込んでください。カフェのお知らせ。ドリンクのイラストが添えられています。出店、藤山コーヒーロースターズ、緑ヶ丘図書館店。営業時間10時から17時、月曜火曜休み。主なドリンクメニュー、ドリップコーヒー、水出しアイスコーヒー、カフェラテ、山口みかんジュース、紅茶ハーブティー、コーヒーソーダなど。その他、開館時は混雑が予想されますので、当面の間飲み物のみの提供となります。ご了承ください。営業日時の変更や焼き菓子の入荷などはお店の SNS でお知らせします。カフェの様子の写真が掲載されています。多くの皆様のお越しをお待ちしています。いよいよ緑ヶ丘図書館が開館します。これまで多くの市民の皆様のご意見やお力添えをいただきながら、ついにこの日を迎えることができました。ありがとうございました。これからは本を読む場所、借りる場所としてはもちろんのこと、想像をかきたてるような空間、学び合う空間、楽しみ合う空間、またふと立ち寄りたくなるような空間として、皆様から愛される図書館に育ててまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは職員一同、皆様のご来館を心よりお待ちしております。館長、三浦美幸。人物のイラストが添えられています。4ページ、第33回柳井金魚ちょうちん祭り、5ページまで。紙面上部3分の1、金魚ねぶた運行の様子の写真が掲載されています。小雨決行。問い合わせ、柳井金魚ちょうちん祭り協議会事務局、商工観光課内、電話 22-2111、内線365。市ホームページの QR コードが添えられています。7月1日月曜時点の情報です。詳しくは7月24日水曜の新聞折り込みチラシをご覧ください。チラシは同時期に市内各施設にも設置します。7月27日土曜、金魚ちょうちん点灯式プチ夜市、18時50分から20時30分。プチ夜市、屋台、ゲームコーナーなど。交通規制、白壁の町並み周辺の地図が掲載されています。金魚ちょうちん装飾期間、 7月27日土曜から9月1日日曜、場所レトロ通りから白壁の町並み一帯、電飾時間19時から22時。8月13日火曜本祭り、16時30分から21時。オープニングセレモニー、17時15分から17時30分。金魚ねぶた運行、爆走総回し、17時30分から21時。金魚提灯踊り、19時から19時30分。白壁江戸祭り、16時30分から20時45分。オリジナル金魚提灯作り、17時から20時。金魚提灯踊りと金魚提灯作りの様子の写真が掲載されています。
5ページ担当は柳沢博美です。7ページまで。無料駐車場は三木津の他にも南浜多目的グラウンド、臨時シャトルバス運行、柳井中学校職員駐車場臨時、市役所に用意しています。当日は車両通行止め等により会場周辺や駐車場の混雑が予想されますので、ご協力をお願いします。8月13日火曜、16時30分から21時30分、交通規制区域が図で示されています。シャトルバス、南浜グラウンド臨時駐車場と JR 柳井駅間を10分おきに運行。バスのイラストが添えられています。金魚提灯の写真が2枚添えられています。金魚提灯祭りの様子の写真が3枚添えられています。インスタグランプリ2024、金魚提灯祭りのインスタグラムフォトコンテストです。応募期間7月27日土曜から9月1日日曜、インスタグラムに金魚提灯に関連する写真をハッシュタグ、シャープ、金スタグランプリ2024応募をつけて投稿してください。QR コードが添えられています。入賞者には金魚提灯グッズなどをプレゼント。昨年のグランプリ作品が添えられています。6ページ、ピックアップ、7ページまで。職員採用試験。一次試験日時、9月22日日曜、9時から15時30分。表になっています。職種、採用予定人数、受験資格、一次試験内容、の順に読み上げます。上級、土木技術職3人程度、建築職1人程度、受験資格、次のいずれかに該当する人、平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた人、平成15年4月2日以降に生まれた大学卒業者、令和7年3月末までの卒業見込み者含む。一次試験の内容、専門試験適性検査、上級管理栄養士1人程度、受験資格、平成7年4月2日から平成15年4月1日までに生まれた次のいずれかに該当する人、管理栄養士の免許を有する人、令和7年3月31日までに当該免許を取得する見込みの人、第39回管理栄養士国家試験令和7年3月実施予定に合格し当該免許を取得する見込みの人。一次試験内容、教養試験、専門試験適性検査、初級行政職4人程度、土木技術職3人程度、受験資格、平成15年4月2日から 平成19年4月1日までに生まれた人、大学卒業者及び令和7年3月末までの卒業見込み者を除く、一次試験内容、教養試験適性検査、社会人経験者等、行政職3人程度、土木技術職3人程度、受験資格、昭和60年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた人、土木技術職の職種を受験する人は、1級または2級、種別土木、土木施工管理技師の検定に合格した人、または令和7年3月31日までに当該検定に合格する見込みの人、一次試験内容、職務基礎力試験適性検査、社会人経験者等建築士一人程度、受験資格、昭和55年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた次のいずれかに該当する人、1級もしくは2級建築士の免許を有する人、令和7年3月31日までに当該免許を取得する見込みの人、一次試験内容、職務基礎力試験適性検査表を終わります。二次試験時期10月下旬予定、内容作文試験面接、試験会場市役所、採用令和7年4月1日以降、申し込み方法電子申請または郵送で申し込んでください。必要書類などは市ホームページで確認してください。申し込み期限電子申請8月14日水曜17時郵送8月21日水曜、米印当日消印有効、申し込み問い合わせ総務課電話 22-2111 内線431、 QR コードが掲載されています。詳しくはこちら、先輩からのメッセージなども掲載しています。チーム屋内自主文化事業、次世代アーティストによるサマーコンサート、日時8月17日土曜、開演14時、会場13時30分、会場サンビーム屋内、内容ピアノ、声楽、トロンボーン、フルート、マリンバなど様々なジャンルの楽曲を学生や音楽家たちが演奏します。問い合わせサンビーム屋内電話 22-0111、 演奏や声楽の様子の写真が4枚添えられています。7ページ健康保険後期高齢者医療のお知らせ、国保後期高齢者医療限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の申請更新、医療機関保健薬局などに認定証を提示することで入院通院時の医療費保険診療分が対象の支払いが限度額までになり、住民税非課税世帯の人は入院時の食事代が減額されます。限度額は所得区分によって異なるため、事前に申請して交付を受けてください。限度額の適用は申請月の初日からとなります。申請場所市民生活課各出張所連絡所、申請に必要なもの被保険者証、保険証、個人番号、マイナンバーのわかるもの、認定証の更新、現在交付している認定証の有効期限7月31日水曜、国保の認定証の更新申請要受付期間8月1日木曜から30日金曜、申請場所市民生活課各出張所連絡所、申請に必要なもの被保険者証、保険証、個人番号、マイナンバーのわかるもの 現在の認定証、米印、国民健康保険税に未納があると認定証を交付できない場合があります。問い合わせ、市民生活課電話 22-2111、内線 150-151、後期高齢者医療の認定証の更新、申請不要、8月以降も引き続き該当する人には、7月中に新しい認定証を郵送します。8月1日木曜以降は、新しい認定証を医療機関に提示してください。問い合わせ、市民生活課電話 22-2111、内線168、県後期高齢者医療広域連合、電話083-921-7111、業務課。国保後期高齢者医療共通、長期に入院したときは、住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数の合計が91日以上ある人は、入院時の食事代がさらに減額となる場合があります。申請時に入院日数が確認できる書類、病院の領収書などを持参してください。長期入院該当年月日は、原則、申請日の翌月初日となり、申請月分、申請日から当該月末までの食費は、差額支給になります。詳しくは市民生活課、国保係、または後期高齢者医療係まで相談してください。国保後期高齢者医療、新しい保険証を発送しました。郵送した新しい保険証は8月1日木曜から使用してください。現在交付している国保後期高齢者医療の保険証の有効期限は7月31日水曜までです。8月1日木曜以降は使用できません。各自で処分してください。返却不要。問い合わせ、市民生活課、電話 22-2111、国保内線150-151、後期高齢者医療内線168、後期高齢者医療保険料通知書を発送しました。納付方法や納期限、保険料の計算、均等割の軽減基準などは通知書に記載していますので、そちらを確認してください。問い合わせ、保険料の付加、県後期高齢者医療広域連合、電話083-921-7111、業務課、保険料の納付、市民生活課、電話 22-2111、内線168、便利なマイナ保険証を利用してください。保険証のイラストが添えられています。12月2日月曜以降、現行の保険証は発行されなくなります。手続きなしで、高額医療の限度額を超える支払いが免除されるなど、メリットの多いマイナ保険証を利用してください。マイナンバーカードを保険証として利用するには、申し込みが必要です。市民生活課窓口のほか、スマートフォンなどからも申し込みができます。12月1日日曜までに交付した保険証については、保険証記載の有効期限まで使用できます。詳しくは保険証同封のパンフレットを確認してください。保険証廃止後の詳細については、廃止前に改めてお知らせします。問い合わせ、市民生活課電話 22-2111、国保内線150-151、後期高齢者医療内線168、マイナ保険証申し込み内線163、スマートフォンでのマイナ保険証の申し込みはこちらから、QR コードが添えられています。
8ページ担当は柳沢智美です。10ページまで。